大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは。
はい、まずニュースをお伝えしなければいけません、はい、うん、東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに907人報告されたと明らかにしました。重症者の数は69人。東京都新型コロナウイルスの感染者、今日新たに報告された数は907人ということです。重症者の数は69人でした。
でも全国で重症者は1131人かな、分かってるだけ
で、そうですね、増えてますね、
増えてますね、過去最多ですよね、
うん、それもそうですけど、また病院に入れずに待機をしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると。 そのうちに容体が悪化して、かなり重症化なさってる人もいる、
亡くなってる人もいるでしょ
う。はい、亡くなってる方もいます。
だから大阪、神戸、もうちょっと悲惨な状態ですよね。なんで政府はさ、支援しないのかね、
本当にそう思うよね。
オリンピック分かって、維新がやってるとはいえ、大阪維新のね、吉村松。
地域だけのこと
だけど、はっきり言うけど、失敗してるわけじゃないですか。だからもう、政府がある程度支援しますみたいなことを言わないといけないんじゃないのかね。だって、国民がさ、検査は受けられない、病院は入れないって、1300何十人、感染していて、3000人ぐらいが入院待ちでしょ、でそれで自宅の中で、テレビもようやく報道し始めたけど、ハンガーでこうぶら下げて、
自宅療養の方に
酸素マスクやってるとか、
ハンガーで点滴打ったりしてるニュース映像がありましたね。
なんか国もさ、その大阪に関して、頑張るっていうような、国が乗り出してきたら大阪の人たちはちょっと安心するよね。
そう思うよ、だって普通考えてください
。入院率とか感染して
自宅の中でだよ、病院に入れない状態で、いつ重篤化するかわからないわけじゃないですか、死ぬかもしれない、自宅で死ぬかもしれないなんて、ちょっと不安で、
だからさ、
不安というか恐怖だよね。
私ちょっと思ったんだけど、なんていうの、維新と菅さんって仲いいじゃん、だけど仲いいから言いたいこと言えるんじゃないんだなと思った。
いやそうね、確かに
逆にすごい、なんか国がちゃんと支援してくれとか、国がそう支援するわとかってか意見言えるのって仲いいからじゃなくて、意外となんていうか距離感がある方がいい、お互いに言いやすいんじゃないかなって思ったけど、
いや夫婦はどうなんでしょうかって聞きたくなっちゃうけど、いや新婚夫婦はどうなんですかって聞きたくなっちゃうけど、なんかそういう人と人の関係よりも、なんかスタンスっていうか、人の人命っていうか、人命に対してどう考えるかっていうスタンスのなんか一致点がないんじゃないのかなっていうのが僕はちょっと感じますね。っていうのはオリンピックの対応ばっかり一生懸命やってるけど、今ここで日本の国民が本当に生きるか死ぬかみたいな人が大量に生まれてるっていうことを放置しといて、なんかオリンピックの選手だけワクチンを確保しました、どうだとか言われてもさ、みんな素直に喜びませんよね、正直。
あれだってオリンピックの選手だけってどう考えたって選手だけなわけないよね。
そうだよ、
だってどう考えたってそのね、コーチもいれば
審判もいれば関係者もいるし、
っていうことになるとさ、ね、スポンサーの人たち、感染しに来る人たちだってってなってくる
じゃん。いやスポンサーの人はお金持ちのセレブばっかり
だからそういうことになっちゃう。
だからそうなっちゃうんですよ。それで結局じゃあボランティアをやる人はどうなってるのかとか、その他のね、スタッフみたいな人たち、関係してる人たちはワクチン打てるんですかとかいうような話にみんななっちゃうじゃないですか。それってどう見ても不平等じゃないですか。でしかもさ、僕なんかちょっと見にくいなと思うのは、選手の送り迎えのために専用車を確保するっていうんですよ、一般国民はワクチンが間に合わなくて、それたくさんの人たちが感染するリスクがあるから、それを守るために、選手のために専用車を用意する、政府がだよ、それってなんか感覚的に変じゃありません？
変だよ。
もっと下品な言い方すれば、この車の中は全然安全ですけど、外側は 危険がいっぱいですよと。
そう。
だから、あなたたちだけは守り出すよ、守りますよ、みたいな。だから外側で、いつも見過ぎよすぎで暮らしている人たちは、どうなんだと。うん、
だからさ、
ね、
こういうことってさ、なんか
下品かもしれない、ゲスの勘繰りとか言われるかもしれないけど、うん、やっぱりどう見てもそう思いますよね。
思っちゃう。だけど、うん、こういうことってさ、本当のことをよく言えば選手の人たちから言ってもらいたい、うん、そういうことってどうなのって。
いや、選手の人ももう本当にできるのかどうかわからないっていう、なんか、うん、札幌もひどかったじゃないですか、札幌のテ、うん、マラソン、
テストマラソンですね、う
ん、だって過去最大でしょ、札幌市、うん、250人で、うん、医療崩壊で、うん、しかも、うん、メディアは鈴木道知事ばっかり出してるけど、うん、はっきり言って大阪と並んで北海道は死亡率が全国2位なんですよ、うん、全国の平均がと比べると累計で見ても倍ぐらいあるし、うん、今大阪はもっとひどいけど20人近いので100万人あたり、
そこで予備マラソンを
やるって
やってたわけだからね。
でしかも一方で、うん、マンボウって言いながら一方で、うん、感染は自粛してくださいって、うん、何言ってんだか分かんないですよね、うん、正直言えば、うん、でこれで医療崩壊寸前みたいな状態でしょ、うん、札幌は、うん、90何パーセントじゃないですか、重症病棟の占有率は、うん、っていうことはまたあれでしょ、待機してる状態の人がたくさんいるってことじゃないですか、うん、ただなんかオリンピック自体が悪いとは思わないんだけど、うん、ちょっと国民の今の状態、感染の状態考えたら、うん、それは優先事項じゃないでしょうと、
うん、僕もそう思います。
ですよね、普通はね、う
ん、だってあれだもん、うん、国は何のためにあるかって言ったらさ、うん、その国の国民のね、代表総意なわけじゃない、うん、それは国民のためにあるって、まあ、うん、ね、公務員の人のあれにもそう書いてあるし、うん、ね、国民を守るために国は、ね、いろいろやんなくちゃいけないこと、うん、まあ、それは世界に合わせなくちゃいけないこともあるだろうけども、まあ、それが一番元になるのが当たり前の話だよね。
そうですよね、うん、だから笑えない悲劇みたいな、うん、すごい、例えば、うん、あの聖火リレーをやってるわけですよ、うん、マンボウとか、うん、なんか緊急事態宣言の最中にね、うん、で奄美市と霧島市かなんかで、うん、あの警備員が3人感染ですよ。
あ、そうなんですか、
3人ずつ感染してるんですよ、うん、笑うに笑わないじゃないですか、これって何なんだろうって、うん、でオリンピックで一生懸命ワクチンをね、うん、選手のために守る、あの、うん、確保しましたみたいなことを言ってて、訪米で国会を放り出してとは言わないけど、土日だからね、でそれでアメリカ行ったわけじゃないですか。で何やってたのかって言ったら、国民のためにワクチンを確保してたんじゃなくて、菅さんはとにかくファイザーの CEO にオリンピック選手を優先的に打ってくれっていうのをお願いしたらしいんだ、どうも。そうそう、4月半ばにそう書いてあるの、電話で協議したって書いてあるから。
なんか対談は拒否られたって、
そうそう、
対面は拒否られて、
だから
もし、まあ、今新聞でね、うん、アメリカどうなってるかって言ってさ、俺は毎朝あの MLB のね放送を見てると、うん、もう客席マイクなマスクつけてないのよ、
そう、
もうみんなね、うん、向こうはもうそうなってる、そういう状態になってて、その辺に何やってるかって言ったら、ある州の球場ではね、来た人ここでワクチン打てますよと、うん、球場でね、球場に来ればワクチン打てますよって言ってるわけよ、
うん、
日本はさ、もうなんか予約の順番待ちで何回電話してもね、
そうそう、
なかなかつながらないとか、まあ、そんな状況じゃない、
う
ん、
だって
一番このだから根本的なね、うん、まあ、世界より一番先に俺ワクチン欲しいとはね言わないよ、世界と同じでいいから、うん、そのレベルの平等性を、うん、まあ、まあだから今度バイデンさんがね、うん、なんかそれをなんか特許をちょっと放棄するみたいな話をしてて、うん、そういう方針を打ち出しましたね、それでうがった見方するとなんか売名行為に近いことやってんじゃないかって言われるけど、うん、そうじゃないと思うよね、やっぱしそのなんていうのか、あの開発途上国とかいろんな国にワクチンが行くようにっていう、もう大元はそこにあるから、俺はその政策は、
例えばね、うん、インドは結構経済成長したとはいえさ、うんうん、 40万人ですよ1日、うん、感染者が、うん、で数千人5千とか6千とか死んでるわけじゃないですか。でその状態で特許を上乗せしてこれだけの値段で買えとかいうのはさ、なんかこう、倫理的に何のためにね、
そうですね、
開発して薬はあるのかみたいな。
あとなんかインドじゃね、あの酸素ボンベの闇の酸素ボンベがあって、そうですね、なんか一本酸素ボンベ7万も8万もする値段で裏で取引されてるんでしょ。
世界中こう移動してる中でインドでしょ、うん、パキスタン、バングラ、うん、東南アジアも今波及しつつあるんですよ、うん、それとブラジル、うん、だからこういうブラジル、アルゼンチン来てるんですけど、世界の中でアメリカとそのヨーロッパだけ参加すればオリンピックなんだってことじゃないじゃないですか、うん、でそういう大量に亡くなられてる方が見てね、でこれでオリンピックできるのかって普通考えないですよね、うん、それに、うん、海外メディアが、うん、例えば、うん、共同通信が報じたんですけど、僕はそれ実物は見てないんですけど、サンフラン、シスコクロニクルかな、なんだっけあっちの、カリフォルニアの新聞がそのやっぱもう問題だと、第4波で、それだからいやもういやっていいのかみたいなくらいの論調だったし、
ぼったくり男爵って書いてたね。
そう、あと CNN とかワシントンポストとかガーディアンとか、ワクチンの接種率が OECD の最も豊かな国37の国の最下位が日本だと、これはオリンピックを主催していいのかみたいな論調ですよ。
今日 の新聞に歯医者さんでも注射を打てるような厚生労働省からの指示があったという記事があって、それはお医者さんや看護師さんが足りないから接種するという事実がある一方で、オリンピックのために200人医師を確保して、500人看護師さんを確保するっていう、これどうもやっぱり整合性がないっていうか、
言ってることがぐちょぐちょですよね。だからなんかこう今までやってきた失敗が全部こうオリンピック優先で検査もしないとか、いろんな問題が出てきちゃったわけじゃないですか、小さく見せようとしたりして、でそれがいざこの本番に近づいた時に全てがこう問題がわーっと出て矛盾だらけになっちゃってるっていうのが今の状態、
まあ、そういうふうに最初のボタンの掛け違いは確かにあったと思うけど、これが緊急事態宣言の3回目、そうなってきて、ここに来て、まあ、変異株がたくさんで、まあね、ここで第4波、ここまでね、ここまで想像できなかったかもしれないよね、まあ、そんなに、こんなにひどいことになるとはね、でも、まあ、国によっては、これにちゃんと対処してる国も少ないけど、あるわけだよね。
特に島国 の、うん、その台湾とかニュージーランドとか、うん、それからオーストラリアもそうだけど、うんうん、まあ、韓国が最近やられてるけど、うん、いくつか、うん、本当に感染を抑え込んでるんですよ、うん、それはやっぱり、ね、うん、空港検疫なんですよ。これもオリンピック絡みで緩めて変異株来ちゃったわけでしょ。
俺思うんだけど、そのなんていうの、こう民主主義国家がね、うん、がね、うん、これがこういうことに対してね、一番力を発揮しなくちゃいけないと思うんだよ。
その通り、
民主主義の国がね、一番こういうことがうまくいかなくちゃいけないはずなんだよ本当は。ね、専制国家だとか、ね、逆に言えばそういうところはね、やり方は乱暴だけど手っ取り早いわけよ。だけどそうじゃなくて、民主主義のこの国が民主的にワクチンを配って、ね、民主的にこのなんていうの、コロナをこうどんどんどんどんね、なくしていく方向に、これが、それがないと民主主義国家の意味が分からなくなってきちゃうんだよ。
っていうか、だから民主主義を機能させるためには、やっぱ情報がしっかりしてないといけないと思うんですよ、国民が議論で、はい、やっぱり、はい、ちょっとこの間の総務省スキャンダルもそうだけど、メディアに対する介入っていうのはやっぱりちょっと目に余るから、結局批判を抑えちゃうので、いや、
まあ、大阪なんかずっと医療崩壊でどんどんどんどんベッドを削ったりしてたわけですよ。まあ、第一波の時はさすがに増やしたけど、またすぐ減らしてるわけですよね。だから、そう、ああいうのとか検査をずっとやれやれっていう意見を世界、日本中できちんと議論をすれば、どっちが正しいかすぐ分かるわけですよ。
しかも、ね、民主主義国家の中でこれだけ官僚の人がたくさんいて、正しい道に進もうとしてて、ね、それで道間違えていくの？ね、官僚の人たちは頭いいし、この国のこと考えてるんでしょ、ね、赤木さんみたいな人はたくさん官僚の中にはいるわけでしょ。
ね、すごい思う。大竹さんの話聞いてさ、うん、この国がどういう国でありたいかっていうのが、ぐずぐずだから今のこのコロナ対策があるだなって思ったわ。うん、言われてみると
本当ね、なんとか、うん、なんとかしたいといけないと僕は思いますけどね、
は
い、
先生今日はなんかしんみりした感じだったね、うんうん、
いやちょっと人が死にすぎてるわ、すごいわ、うんうんうん、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。